今日の健康ラクワラジオ。
この時間は毎回ラクワ会丸太町病院の上田武先生をはじめ各部門の専門スタッフの方々と一緒に普段患者さんによく聞かれる疑問などを中心に健康について分かりやすく解説していきます。誰もが気になる病気の予防や治療のことはもちろん、医療・介護制度の最新事情などもお伝えしていきます。この番組は楽和会ヘルスケアシステムの協力でお送りいたします。こんにちは。今日の健康ラクワラジオの時間です。番組ナビゲーターの嵯峨根幸子です。そしてこの番組を一緒に担当してくださるのは
ラクワ会丸太町病院救急総合診療科部長上田武です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
3回目になりました上田先生。
はい、
上田先生ってどんな方かなってラジオ聞きながら思ってらっしゃる方もたくさんあるかなと思うんですけど、
はい、
先生お休みの日とか何されてるんですか？
休みの日はですね、
はい、
最近はですね家庭菜園をですねちょっと凝ってますね。
お、家庭菜園。
家庭菜園ですね。
お家のお庭で畑をされてるってことですね。
そうです。
へえ、何を作ってらっしゃるんですか？
今はですね、
はい、
冬野菜なので、
はい、
春菊、水菜、白菜、キャベツ、ブロッコリー、いろいろ作ってますね。
美味しそう。聞いてるだけでもなんかもうお鍋はできますし、ブロッコリーもありますから、ね、サラダもできますし、いや何でもできそうですよね。へえ、なんかこう毎年こんな風にしたいとかっていうことはあるんですか？
毎年ですね、
はい、
テーマ決めていて、
へ、
はあ、ちょっと庭はすごいちっちゃい庭なんですよね。なので、
はい、
育てるのにいろいろ工夫しなきゃいけないんですね、
うんうん、
でも同じ野菜ばっか作ってるとうまくこう収穫できなくなってくるという連作障害っていうのが起こるので、去年はですね連作障害勉強したんですけど、
はあ、
今年は野菜作りは土作りからということですね、
はい、
もう肥料作りをやってます。
え肥料から作ってあるんですか？そうなんですね。実際肥料って 何で作られるんですか？
米ぬかを中心にして腐葉土とかに米ぬかを混ぜてですね発酵させていくという簡単な作り方なんですけど。
へえ、いやなんか今お医者さんとお話ししてる感じじゃなくて農家の方とお話ししてる
よ、まあ、そうですね。もう休みの日は農家ですね。
そうなんですね。
健康作りはねやっぱり健康なものを食べるところからね始まりますから。
ここでちょっとお医者さんらしいところが出てきましたね。やっぱり健康は食べるものからなんですね。
食べるものからですね。食べるものを作るには土作りからですね。
すごい、もう元から行かれるわけですね。なるほど。さあ、そんな研究熱心な上田先生に今日もお話を伺っていきます。では今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
楽和会ヘルスケアシステムでは5000人を超えるスタッフが医療、介護、健康、保育、教育、研究の分野で活躍しています。その医療を担う楽和会丸太町病院は急性期病院として近隣医療機関との連携を深め、手術の受け入れや救急の対応も積極的に行っています。夢、そして誇り、この町で楽和会ヘルスケアシステムです。
この番組では毎回一つずつテーマに沿って詳しいお話を先生にお聞きしています。最初の回がこの総合診療科とはどういうものかということについて伺いました。前回なんですけれども、その総合診療科を受診するのはどういう方なのかとか、どういった時に受診するのかというようなお話でした。先生、今回のテーマはどういったテーマでしょうか？
今回のテーマは総合診療医の得意なことです。
統合診療医ドクター G という、ね、番組があったんですよというようなお話が前回出ていましたけれども、その番組はどういうのかというと、各いろんな先生がこう集まってこられて、ちょっと複雑な病状症例の患者さんがどんな病気なのかというのをいろいろ意見を出しながら診断されているというような番組だったんですけれども、やはり総合診療科の先生方っていうのはこういう複雑な症例を診断されているというような印象があるんですけど、先生そうなんですか？
そうですね、総合診療科というのは臓器を問わずにですね、さまざまな疾患をですね見ていくというのが特徴ですので、
はい、
その幅広い知識を生かしてですね、うんうん、複雑な症例というのを解き明かしていくのが得意ですね。
具体的にはどういうようなものになるんですか？
例えば、
はい、
だるくて食欲なくなって、
はい、
なんかむくんでしびれが出てきて、
うん、
これは何だろうかって言われると、もうどこの科にかかっていいかわからない方が多いと思うんですけど。
そうですね、どこかこうね、一番しんどいかという感じではなくて、いろんな症状が出てるっていうことですよね。
そうですね、でこの方はですね、いくつかの科をかかってちょっと原因わからないなということだったんですけども、
はい、
総合診療科の方に相談いただきまして、うん、最終的にはですね、血液の病気だったんですね。
血液ですか？
でただこの症状がなかなか、血液の症状というのもなかなか難しいんですけども、はい、そういった症状がなかったり、簡単な検査でですね、血液の異常がなかったりすると分かりにくい、こういった複雑な症例ですね、こういったものを解き明かしていくのが得意ですね。
うーん、なるほど。診断以外にはどういったことが得意なんですか？
例えばですね、多くの疾患を持っているような、特に高齢者の方だと思うんですけども、
はい、
そういった方の場合は一つの科にかかるだけではなくて、いくつも科をかからないといけないということになりますけども、うんうん、総合診療科の場合はこういった場合もですね、総合診療科だけで、一つの科だけでですね、診断も治療もやっていけると、得意にしているという特徴があります。
うーん、例えば呼吸器科を受けてらっしゃる方でも内科も受けてるし、また整形外科も受けていらっしゃるしみたいな、いろんな科を受けていらっしゃるっていう方もあるかと思うんですけど、まあ、それを総合診療科じゃあ一つ受ければいいというような感じなんですかね？
そうですね、場合によって変わるとは思うんですけども、
はい、
我々体にですね、どこに異常があってもですね、その方一人をちゃんと見るということをモットーにしておりますので、イメージとしてはですね、
はい、
ハンモックをイメージしていただくと分かりやすいんですけども、
ハンモック、
一つ一つの科がですね、例えば循環器っていう科があって、そこは心臓のことは非常に詳しいですね、
はい、
でそこに心臓という分野に非常に長けた循環器という木がそびえ立ってるわけですね、
うん、
で肺に詳しい呼吸器の先生、これも同じように木がそびえ立ってる、
はい、
でいくつもそういった専門分野にですね、木がそびえ立ってるんですけども、いろんな臓器が悪い方っていうのはこの木一つを登るだけでは済まないわけですね。
確かにいろいろ悪いんですもんね。
そういったような場合に、
はい、
この木と木を結ぶロープでハンモックを作ったら、そこの上でその方はいろんな病気を持ってたとしても、
はい、
そこにゴロンとですね寝転がっていただいたら全てを見てもらえると。これが総合診療のイメージですね。
なるほど。じゃあその患者さん、いろいろ症状があっていろんな、まあ、病気をお持ちになっていて、それぞれに自分自力で何か登ろうとか何とかしないとっていうことではなくて、総合診療科に行けばそのそれぞれの専門をつないだそのハンモックで受けていただけるというような感じですかね。
そうですね、ですから総合診療で全てが見れるというわけではないんですけども、もちろん一つ一つのですね木がちゃんとそびえ立っているということが前提になるんですけども、それがあれば総合診療がですねしっかりと一人一人を支えてあげれるということですね。で必要によってもっと細かい治療が必要だよとかですね、細かい検査が必要だよという時には専門の先生に紹介するということを行っています。
なるほど。今そういうふうにご高齢の方でいろいろお薬をたくさんもらってらっしゃる印象もあるんですけど、いろんな科を受けていて、
はい、
でそういう方はどう いいんですかねっていう言い方も変なんですけど、今お薬たくさんあってっていうような 出されていてっていうようなことも話題になっていますけど、このあたりはどうなんですか？
これはすごくいいご指摘で、はい、たくさん薬を飲まれてる方のことをポリ、たくさんですね、ファーマシー、はい、薬ってことでポリファーマシーっていうふうに言うんですけども、
ポリファーマシー、
はい、ポリファーマシーですね、はい、で大体目安が6種類以上薬を飲まれてるというのを目安にしてるんですけども、
はい、
こういった場合というのは副作用が増えてしまうということが分かってるんですね。ですからたくさん薬を飲むのは本当はあまり良くはない、
うん、
ただお薬一つ一つにはやはり意味もあって、ただ出してるだけではなくてですね、やっぱり体にいいと思って出してるので、じゃあこのバランスをどう取るのかっていうのが問題になってきます。
うーん、
で一つの場所でですね、薬が管理できてるならまだいいんですけども、
はい、
いくつもの科をかかってると場合によってはですね、それをお互いの先生がそのことを知らずにですね、
うん、
同じ薬を出してしまったりとか、
はい、
あるいは喧嘩する薬をですね知らずに出してしまうなんてことも起こることがあるんですよね、
はい、
でこれは非常に怖い話なので、
うんうんうん、
まあ、最近ではお薬手帳なんていうんですね、うまく使うといいよなんていうふうに言われております。
あのお薬手帳いっぱい持ってらっしゃる方とかも見受けますけど。
そうなんですよね。でお薬手帳というのは、
はい、
いろんな病院にかかっていてもそのお薬を全部把握できるってことがメリットの一つなので、
はい、
お薬手帳は一人一つにまとめるのが本来は望ましいんですね。
うん、一人に一冊あればいいということですね。
そうなんです。ですから例えば、いくつかの病院さんでもらってるお薬も一つのお薬手帳にまとめる、
うん、
でそしていくつかの薬局でもらってる場合もそれをまとめて管理してもらうって方がいいですね。
そうなんですね、お薬もらって次違うところの薬局でもらうときに別の薬局のお薬手帳をもらなんか出したら悪いのかな。そうじゃないってことですよね。
薬剤師の先生もあの害がですね、薬の害が出るということを一番心配していますので、
はい、
他にお薬を飲まれている場合は必ず見せた方がいいですね。
なるほど、
ね、そうしますと薬剤師の先生はそのお薬、新しく出たお薬が他の病院でもらってるお薬と喧嘩しないかということを必ずチェックしてくれますので、これは上手に使った方がいいですね。
じゃあそこはちゃんときちんと一冊管理するということが大事なんですね、
はい、
そうやってたくさんお薬を持ってらっしゃる方、その先生のところにそのポリファーマシー外来っていうのがあるんですか、
はい、
そちらの方には誰でも行くことができるんですか。
はい、あのお薬をですねたくさん飲まれていてこの薬ちょっと減らしたいな、例えばですね、認知症のある方とかですとたくさんお薬があると飲み忘れあるいは飲み間違いですね、こういったものが増えてしまいますので薬を減らしたいという相談をよく受けることがあります。でそういった場合には、私の外来の方で調整することもあるんですが、ただその場合はなぜそのお薬を飲んでるかってことがわからないとお薬調節できませんし、私がもし勝手に薬を変えてしまったらあのお薬出してる先生がですね薬の効きが急に変わったぞってことで多分困られると思うんですよね。ですのでこういった時には必ず、まず主治医の先生に相談いただいて、
はい、
その先生がお薬を調節するか、それともいくつもの病院に出てるので薬の調節が難しいという場合には紹介状を書いていただいてですね私の外来に受診していただけると一番スムーズに、調節ができると思います。
なるほど。ちゃんとあのかかりつけの先生だったりそのお薬を出していらっしゃる先生の紹介だったり判断が必要だっていうことですね。
そうですね、その通りです、
はい、今あのご高齢の方のお話が出ましたけれど、はい、若い人の場合はどうですか。
そうですね、若い方にも、たくさん受診していただいているんですけども、
はい、
特に診断がなかなかつかないような方の場合はいいと思いますね。例えばですね、お腹が痛くて熱が出るっていうのですね、これをもう何年も繰り返されている方が、見えたんですけども、その方もいろんな病院をですね痛いたびに受診してたんですが、あのちょっと変わった病気で家族性地中海熱っていう病気だったんですけども、
うん、
そういった稀な病気の場合はですね、なかなか診断がつかないことも多いです、
はい、
だこういった場合もあのずっと困ってるんだけどなかなか診断がつかないっていう時には、ぜひ受診していただけたらなというふうに思います。もう一つはですね、我々土曜日が休みじゃないんですね。土曜日も普通に外来がやっております、
はい、
そういった意味では土曜日にしか休めない方、こういった方も受診あの喜んでいただけますし、土曜日が休みじゃないとか、あと日曜日に あの入院患者さんは回診が毎日してますので、うん、日曜日も含めてですね。でそうしますと入院した場合に退院が早いっていうメリットがあります。日曜日にも状態を見て判断して、あとあるいは点滴をですねする場合って普通はあの昼間の時間しかあまり点滴できないこともあの外来だと多いんですけども、はい、丸太町病院では働いている方がですねできるだけ働いた状態でですね治療できるようにということを意識して夕方から夜にかけてですね外来に点滴に通っていただくという治療もしておりますので、仕事されているような方でですね本来は入院が望ましいんだけどなかなか仕事で入院できないよっていうような方もですねご相談いただければ対応できることも多いかと思います。
うん、そうなんですね。はい、まあ、あの診断がつかない方っていうのは総合診療科を受診すればいいというようなことでよろしいでしょうか。
そうですね。ただですねちょっと注意していただきたいのは、
はい、
いろんな場所を受診されてるんだけども突然ですね、丸太町病院新しく受診されてですね検査もすべてやり直してほしいって言われる方も結構多いんですね。
うん、
で実はこれはなかなか診断が難しくなってしまうことが多いんです。というのは今回検査をしてもですね一点の情報しか得られませんね。
はい、
でおそらくそれだけいろいろ困られていた場合というのは今まで長い経過があるはずなんです。
うんうん、
でその長い経過でどのように症状が変わってきたか、どのような検査でどのような所見があったのかっていうのが診断で非常に大事になりますし、今まで使ったお薬でどんな変化があったかっていうのもですね今後の治療の上では重要になりますので、紹介状は必ず持ってきていただくというのが大事ですね。
うーん、なるほどね。
でいくつかのですね病院を回っていくというのをですねドクターショッピングっていうふうに言うんですけども、
はい、
このドクターショッピングっていうのをされてる方っておそらくね診断がほとんどつかないんですよね。でそれはあのいろんなところ回ってしまってるっていうのも一つの原因ですので、いろんなところ回るんではなくてですね紹介状ちゃんといただいて、でちゃんと相談に乗ってもらえる先生に受診するというのが大事ですので、ぜひ紹介状を持ってですね受診いただけたらというふうに思います。
はい、必ず紹介状を持って受診していただくようにお願いいたします。
もう一つですねあのセカンドオピニオン外来っていうのもですね最近流行りであるんですけども、
はい、確かに聞きますね。
これはですね今見てもらってる先生、その先生に見てもらって今後も見てもらいたいと思ってるんだけども本当にこの治療でいいのかちょっとだけ心配っていう場合ですね、こういった場合にですね、今の先生に見てもらいながら他の先生の意見も聞けるっていう制度になります。でこのセカンドオピニオン外来というのはあの嫌がられることはありませんので、もしですねご不安があるようであればですねその主治医の先生にあのご相談いただきましたら、その先生からセカンドオピニオン外来というですね予約を取っていただけますので、それで私の外来の方でもですね来ていただければですね相談に乗れるかなというふうに思います。
はい、そのあたりはちょっとあの心配せずに、安心してセカンドオピニオン制度、はい、あの使ってみていただきたいと思います。いかがでしたか。今回は総合診療医の得意なことについておテーマにお届けしました。この番組は放送終了後ウェブサイトからもいつでも何度でもお聞きいただけます。ラジオミックス京都のウェブサイトの今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ、お相手は
楽和会丸太町病院上田武と
ナビゲーターの嵯峨根幸子でした。この番組は楽和会ヘルスケアシステムの協力でお送りいたしました。